藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、加藤陽一の経営道場、今日は第48回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。では加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは今日の質問なんですけれども、40代の男性経営者の方からご質問をいただいています。私は6年ほど前から漫画喫茶を経営しています。店をオープンして以来、今までは割と順調に売り上げを維持できていました。ところが今年に入り来客数がガクンと落ちてしまいました。去年の同じ頃は平均で30人くらい、昼間の時間は30人くらい、夜は5、60人ほどの利用がありました。ここ最近はそれが半減しています。客単価も落ちています。立地は駅から比較的近いところにあるんですけれども、バスとか、乗り換えバスも止まります。客層はいろいろな方が来店してくれていて、街頭でチラシを配ったりするのですが、思うように集客できていません。近所にライバル店も出てきて、その影響もあるのかなと思っています。予算的に大規模な改装は難しく、今後何をどうすればいいのか分かりません。アドバイスをよろしくお願いいたします、ということなんですが。
はい、わかりました。これはね、はい、そうですね、まあ、やっぱり一つ一つ切り口を総点検していくしかないですよね。
総点検、
はい、まあよくね、マーケティングのなんかミックスの 4P なんていうふうに言われてね、
ははは、
プロダクト、
はい、
それからプライス、それから、プレイス、まあ、プレイスは流通だから関係ないと思いますよ。まあ、プロモーションっていうね、まあ、この3つのポイントでちょっと見ていった方がいいでしょうね、
うん、
しかも競合店も調査しながらね、
うん、
まず例えばじゃあ、プロダクトっていう商品っていうか、まあ、サービスですよね、まあ、このサービスが競合店全部リストアップしていただいて、いろんな切り口ですよね。例えばどうしましょう、競合店っていうと漫画喫茶ですよね。
はい、
まあ15分圏内、
うん、
15分も遠いとこ行かないけどな、
うん、
まあ、一応その証券は最大15分圏内のところで、
はい、
それで、車でね、そこまで見なくてもいいと思いますけども、うん、まあその範囲での競合と思われるとこ全部リストアップしますよね。そこでの商品のじゃあサービスを全部書き出す。じゃあ A 店は、サービスがこうだとかね、ジャンルを分けていただいてもいいですよね。例えば食事、
うん、
それから、席の何でしょうかね、席の種類もありますよ。
あ、
まあ、私実際、満喫行くので
内装というか、
まあ、内装とか、そういう席のタイプがいろいろ分かれてるんですよ。こうフルフラットシートだったりとか、マッサージチェアだとか、リクライニングをできるとか、はい、で、パソコンだけができる部屋だとか、まあ、そういった切り口でまずサービスのね、うん、違い、お部屋のタイプの違いだとか、
それライバル店に行って調査しないといけないですね、足を運
ぶ。もちろんそうですよね、
はい、
まあ、ひょっとするとごめんなさい、漫画コミ、ね、漫画喫茶ってことで、
はい、
もうそういう旧来のタイプをやってることはあんまないと思うんですけども、
あ、本当の漫画喫茶というのはもう今ちょっと少ないですね。
ないですよね、まあ、今個室タイプがほとんどなので、
はい、まあ、ネットカフェのような、
うんうん、まあ、そもそもそういう形態じゃないっていうと、うん、 なかなか厳しい感じもしますけどもね。まあ大幅な予算的に厳しいってことなんで、まあ一つずつそれを総点検していくってことでしょうね。
うん、
でまああとプライシングっていうことで、
はい、
まあ価格ですよね。価格別に安くしろっていうわけではないんですけど、その価格の妥当性、お客さん目線から見た妥当性っていうもので、競合店と比較はしないといけないでしょうね。
例えばこの方の店は6年前で、近所に最近オープンしたばっかりの店があって、まあ当然オープンしたばかりだったら綺麗ですよね、うん、
はい、
でサービス、さっき言われたような椅子だとか、はい、そういうサービスがあんまり変わらなくて、うん、値段が向こうの方が安かった、これまずいですよね。
そうです、
はい、例えばそういうことですね。
そうです、はい、でその携帯にもよるんでしょうけど、今の一般的なその漫画喫茶というかね、ネットカフェというのか、ちょっと僕はわからない、僕は満喫って言ってますけど、
はい、
その携帯でって、まあ、あんまり接客がないじゃないですか。せいぜいフロントでの接客しかない携帯が多いので、
はい、
まああんまり接客っていうのはないんですけど、だからそういう付加サービスがじゃあ劣ってるかどうか、
うん、
でそれをじゃあひょっとすると回収しなければ厳しいっていうような、
はい、
ものをであるならば、
はい、
できるだけそこはお金を使わずに知恵と工夫でやるしかないので、
うん、
お客さんの視点でサービスを競合に負けないようにするっていう、
うん、まあすごく分かりやすく言うと、うん、まあ、飲み物が美味しいまずいとか
あります。
飲み物の種類がどうかとか、例えば、はい、オレンジジュースだけしかないのか、
はいはい、
トマトジュースもグレープフルーツジュースも何種類もあるのか、はい、例えばそういうことですね。そうです、
はい、
はい、
でまあ、大体今残ってるとこっていうのはそういうチェーン展開してるところが多いと思うので、
うん、
まあ、そういったとこから比べ、まあ、そういったとこでもしね、この方がごめんなさい、個人店とかそういうの、個人店なのかな、
うん、ちょっとそういう雰囲気ですね、うん、チェーンとは書いてない、
まあ、だったら例えばそのさっき言ったサービスを強めるっていう意味では、
うん、
調理をね力入れるとかね。
あ、なんかああいうとこってご飯ものまずそうですもんね。
まあそれはああいうチェーンでねオペレーションしてるとこっていうのは当然あれですよ、冷凍のものばっかり
ですよ、ね、
でそういうのでもまあレベルは高くはなっているんですよ、
う
んうん、でもそこで例えばそのさっき言ったね、そういう点検していって、あ、ここは工夫をすれば勝てそうだっていったところね、う
ん、まあもしできるんだればそれは非常に分かりやすいですよね。
そうです、そうです。
あそこの満喫は飯がうまい、食事がうまいっていうことになれば、うん、それだけで売りになりますもんね、うんうん、
まあ、ただこういうね、
はい、
滞在するところの場合は、
ええ、
やっぱり最低限の改装はまあ例えば難しいとしても、
はい、
小規模改装っていうか、ね、もうとにかく汚いっていうのも絶対ダメじゃないですか。
これまずいです、
ね、ええ、だからその部分はもう点検していただいて、うん、最低限のまあ、ね、予算か分かりませんけども、
うん、
ね、汚いっていうのもどうしようもないんですよ。
わかります。
宿泊施設もそうですよね、低価格のところもね。
実はつい先日あるホテルに会議で行ったんですね、
うん、
で寒い時期なんでコートハンガーがあるじゃないですか、
はい、
コートハンガーがねボロボロなんですよ、
うん、
ちょっとそれでどうなのかって、決してその高級ホテルじゃないんで、
うん、
まあ、でも宴会場があるぐらいですからビジネスでもないわけですよ、宿泊特化型の、はい、であれば別に最近100円ショップでもハンガーあるじゃないですか。プラスチックのでもいいんで、新しいの早いので全部もうハゲハゲなんですよ
ね、 そうですね。宿泊系だとか、
はい、
滞在のねサービスを提供してる系はそこはねもう絶対やらないと、もうそれでアウトですよね。
うん、
もうそこで行こうと思わないでしょ。
まあ私が行くだけだったので、私がもし主催する側だったら絶対そのホテルは使わないですね、
うん、実際に某ホテルね、低価格の、ホテルチェーンでですね、顧客満足度が非常に高いところのね、
はい、
支配人さん僕はよく知ってたんですけど、
はい、
過去ね、もうやっぱり清掃はすごい力入れてますからね、
うん、実際やっぱセブンイレブンでも清掃っていうのはやっぱすごい言うらしいですね。
そうですね。そういうとこ、そういう影響力っていうかね、その需要性がね、やっぱね滞在するとこって 多分セブンイレブンさんもちろん当たり前にだけは綺麗にしなければいけないけども、もっと重要だと思うんですよ。顧客満足、顧客満足度に
すごく。コンビニ行ってもう滞在時間短いです、はい。
そう。
それでも清掃、うん、やっぱり掃除と売り上げっていうのは比例するらしいです。セブンイレブン。
それは真理だと思いますよ。うん、綺麗さってね。
だからまあ大きな改装ができないということはまさにその掃除を徹底するっていうことでもいいかも
しれないですね。まあ、そこは疑ってみた方がいいでしょうね。
うん、
で今ね、値段、
はい、
それからあとはプロモーションなんでしょうけど、プロモーションの前にやっぱそういうところもね、サービスの提供のところ、箱サービスものですから、こういうところをね、箱がどうか、まあね、箱金をかけなくてもできることってあるでしょうと、
まあありますよね、
内装とかね、
はい、
でサービスがどうか、
はい、
でじゃあチェーン店で ではできない、チェーン店じゃないとしたならチェーン店ではできないね、そういう個人店だからできる、ならではできるっていうね、サービスも工夫でできますから、
うん、
お金をかけずにね、そこで、サービスを疑ってみることですね。それからまあそういったことも含めていって、値段もあまりにもかけ離れてると市場とね厳しいので、
まずいですよね、
うん、ここはあの回転率が上がったら、じゃあこんだけ安くしたとしても大丈夫なところだとか、逆にあの上げてね、でその他のサービスですごく良くするっていうね、で方法もいろいろな方法がありますけども、とにかくまずは比較はしてほしいですね、そういう細かい切り口でこう競合店とね、
うん、
そこがあのどこかチープ化してるっていうところは必ず出ている可能性あるので、そこをまず見ることでしょうね。競合の視点を、一言で言うと競合の視点を結構チェックしてみた方がいいと思う、
うん、まあ、なかなかリアル店舗の実店舗をお持ちの方っていうのは、はい、あの中小の方っていうのは競合調査とかいうのはあまりやはりやられないですよね。
そうですね。でそこで頑張って一生懸命プロモーションだけし、そういうのがピシッときて、あこれいいなって思ってからプロモーションで、まあ、今までね奪われていた客だとか、どっか行ってしまっている客をプロモーションでこう奪い返していくと、まあ、これはあの効果的なプロモーションの、じゃあどうやってあまり予算をかけずにやるかってことなので、そこですよね。
加藤さんの言われるこう漢字の売り物がライバルより劣ってるのに、うん、プロモーション反則をやると悪い口コミを生んじゃうことになっちゃいますもんね。ま
あ、実際ねこの間ね、はい、私どもなんだな、はい、コンサルタントの養成の今講座をやらさせてもらってるんですけど、そこでね、はい、懇親会で新地、北新地のね、居酒屋に入ったんですけどね、もう本当にひどいんですよ。
そうすか。
こんなにひどいの初めてって、なかなかないぞっていうぐらいね、まあ、そこを二度と行かないっていう、もうこうやって僕は悪い口コミをしてるじゃないですかね、店名はまあ伏せておきますけど、
ね、はい、
これが起こっちゃってたらプロモーションしたら、まさにね斉藤さんが言われた通りに悪評を高めね、撒き散らすようなもんなので、
うん、
まずこっちですよ、疑った方がいいのは、うん、立地はだから良さそうな感じですもんね。
そうですね、駅前って書いてありますんで、うん、
だから目の前のお客さんはいるので、プロモーションっていうのはそんなに難しくない、
うん
うん、
まあ、それよりはまず自分のところのこう売り物というか店とか中身をチェックした方がいい、
点検した方がいいですね、はい、再点検です、細かいこう項目を切っていってね、
うん、
おそらくそういう、今この質問とかこういうのを見ているとね、そういう細かくねやっぱりチェックしてないっていう感じはしますよね。
うん、どうしてもこう設備型のあまりサービスがない、うん、サービス面に重きを置かれない業種ですので、うん、どうしてもこう値段とかそういうことだけを見てしまいがちですもんね、
うんうん、あとはごめんなさい、まあ、当然その項目にも入ってくるんですが、
はい、
プロダクトっていうところの重要性で、漫画はチェックした方がいいですよね。置いてある漫画、
漫画の何をチェックしたらいいですか。
置いてある漫画の種類、
種類ですか、
はい、これやっぱりあります、
うん、それは流行り
したり、流行りしたりと、はい、まあ本当に定番鉄板の漫画の種類はあるので、
うん、
それは今の既存顧客に合わせて、それから取り込みたい顧客に合わせて置く漫画は、 いじらないとダメですね。
まあ、そうすると、まあもしご自身がそういうことを詳しい、自分が興味、漫画に興味があるんであればいいし、うんうん、そういうことがよくわからないんだったら、もし常連さんとかいるんであれば常連さんとかに聞いた方がいいですよね。
聞いた方がいいですし、うん、そのターゲットによって鉄板ネタっていうか、ターゲット、そのターゲットが必ず読む本っていうラインナップはある。それはあの仕入れ業者に聞けばすぐ分かることです。
ああ、分かります。
分かります。うん、そこが、今の既存顧客と、それから周辺にこう本来、そのね、店に来ても構わないね、顧客になる可能性があるってとこのターゲットとのニーズにずれてるかもしれない。
まあ漫画喫茶なわけですから、うん、まさに一番コアな、一番大事なことを言うと、その漫画の品揃いですもんね。
もちろんです。まあでも大体まあ大型店化してるので、うん、はい、やっぱりそこは結構品揃えがね充実してますから、うん、そことも調査した方がいいでしょうね、漫画のね、プロダクト、まあ、まさにコアとなってるようなプロダクトの部分ですよね。
はい、そうですね、うん、
そこの項目も当然チェックしていただきたいですね。
はい、
はい、
じゃあ、大規模な改装はしなくても、まず今できることはあるよということですね。
そうですね、競合の視点から見た感じで細かくチェックポイント、はい、項目を、比較して、はい、で改善していくっていうのがポイントかなと思いますけどね、
はい、まずはしっかり競合調査をしていただいて、まあ、一番大事なこう漫画の品揃えというか、そういうことも見ていただいて、まあ、すぐできることで言うと掃除を徹底ということですね。
はい、
はい、では加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。